今日はお読みいただきましたこのルカの5章から最高の解説書とはという題でお言葉をご一緒したいと願っています。本当に先週は池口神学生を神様が送ってくださって良きお証しを聞かせていただいて本当に、チャレンジをいただくことができたこと、感謝でありました。進学校のこととですね、に思いを馳せますと、私もいろんな思い出があるわけでありますけれども、その一つに、金井義信先生の授業というものがあります。明石人丸教会を長らく牧会された先生ですけど、金井義信先生ってご存知の方いらっしゃいますか？教会学校、身を結ぶ教会学校とかって本書かれたりって、ありがとうございます。その先生でありますけれども、先生の進学校時代の学生時代の話忘れられないですね。聖書の解説書に、輪郭的聖書と呼ばれるこんな本があるんですね。そしてほとんどの生徒がそれを持っているわけで、学生が持っているわけでありますけれども、先生はお金がなくてこう買えなかったっていう、まあ、聖書を深く理解するためには学生は仲介書とかですね、公開書とか進学書とか、まあ、ややこしいものをこう揃えて、そしてそれらをテキストに学ぶわけでありますけれども、まあ、言うなら新学生にとってその輪郭的聖書というのは必須の書だったわけでありますけれども、金井先生お金がなくて買えない、そのことを祈祷会、祈祷室で密かに祈ってたんでしょうか。大きな声で主よ足りません、買えませんと祈ってたんでしょうか。するとですね、数日後天よりと書かれた封筒にですね、その輪郭的聖書が買えるぴったりのお金が封筒に入れられて、そしてこの先生の机の上に置かれていたっていう、そして天から、天より備えられて、天から、良いですか学生の皆さん、これが何よりの仲介書です、天から。そんなふうな話を思い出しておりました。そして金井先生はやがて日本イエスを代表する説教者になられて、清め派と呼ばれるいろんな教団教派を超えて尊い御用をなさって、皆さん覚えてらっしゃるでしょうか。西尾照夫兄弟がご自身の証しをした放送が FEBC に、ただ姉妹が証しをした放送が FBC に流れましたけれども、キリスト教のラジオ放送、その、金井義信先生が、明石人丸教会でなされたメッセージは毎週全国に、放送されていた。今も購入することがしようと思えばできるのではないかと思いますけども、良いですか最高の解説は皆さん天からですよっていう、まあ、そんなこともですね思い出しつつ、今日、最高の解説書とは何かという題で言葉をご一緒したいと願っています。背景は、この5章でありますけれども、漁師であったペテロとペテロの兄弟アンデレ、そして十節を見ますと、シモンの仲間であったゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであったと、漁師であった彼らをイエス様がご自身の弟子として召し出された箇所であります。従ってきなさいと語られたその言葉に、十一節を見ますと、彼らは船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従ったと記されています。そうした中で、 最も有名なこの箇所における御言葉というなら十節でしょうか。シモンの仲間であったゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンにこう言われた。主、私は汚れたもの、罪深いものです、私から離れてくださいと言った。ペテロに対して、怖がらなくてもよい、これからのうちあなたは人間を取る漁師になるのです。この十節がこの箇所の中心でしょうか。けども聖書を見ますと、そもそもこの時の状況は、二節を見るなら、漁師たちはその船から降りて網を洗っていたとありますから、ペテロとその弟アンデレは片付けをしていた。破れた網を繕ってうんぬんと。当時イエス様は宣教を開始されて、このガリラヤ湖畔を利用して辻説法をしておられた。そして中で漁師である彼らもイエス様が語られる神の国について、いろんな形を通して耳にすることができたのでしょう。漁をしながら、あるいはこの片付けをする、そういう状況の中で、弱い者の友であり、試練の中にあっても与えられた人生を何とか精一杯生きようとする者の友であるイエス様ですから、きっとペテロ、アンデルの心にもイエス様の言葉はとどまって響いていたことでしょう。そして中でこの朝、なんとですね、イエス様が網を繕っている彼らのところに来て、少し船を漕ぎ出してもらえませんかと語られたわけであります。どんな思いを抱いたでしょうか。この時ペテロとアンデレはイエス様をお乗せして、イエス様の側にあるものとして、このガリラヤの湖畔にこうずらっと並んでいる人々の方を見ながら、イエス様の語られる耳に、言葉に耳を傾けたって。本当になんと光栄な、そんな思いに満ちたのではないでしょうか。するとその時イエス様は話を得られた後、とんでもないことを語られるんですよね。五章の四節、話が終わるとシモンに深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。ちょっと皆さんに話がよく分かる、聞こえるように届くように船を出してもらえませんかと言われた時には、話しやすくなるようにと助けてあげようと船を漕ぎ出したペテロでありましたけれども、この時は皆さんさすがに、自分の思いを口に出すことはしないまでも不満の気持ちが湧き起こったのではないでしょうか。彼は何より夜通し働いていました。しかも一匹も取れませんでした。ですから極度の疲労感に襲われていたことでしょう。それにこのペテロとアンデレは曲がりなりにもうプロの漁師で、ペテロはもうこのガリラヤ湖で生まれた時から漁をして、その漁によって家族もここまで養ってきていた。確かに今日は一匹も取れないけれども、どれだけ彼はこの湖を研究し、そして魚の生態を研究してきたことか。 なのに突然ですね、イエス様はこぎ出して漁をしてみなさいと。そんなに簡単に魚は取れるものじゃないですよ。ある人はですね、ちょっとイエス様、あんたここに座りなさいって、あなた神様の言葉はよくわかるかもしれないけれども、あのね、漁というのはねってこう説得したくなるような思いを抱く方もいらっしゃるでしょうし、あるいは本当に何を言ってるんだとですね、いうような思いにこうぶちめた、自分の気持ちをぶちまけたくなるような、そんな反応する人もあるかもしれませんけども、ペテロはイエス様は聖書の先生としてですね、失礼のないようにということでしょうか。五節を見ますと、するとシモンが答えていった。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り、ここ大事ですね、でもお言葉ですから網を下ろしてみましょう。でもお言葉ですから、これ皆さん言うなら顔を立ててということであります。顔を立てて、まあ、ここは聖書の先生でもあるイエス様の顔を立てて、まあそうするかっていう。ところが漁をした時に信じられないことが起こる、大漁になるわけです。単なる大漁ではありません。仲間の船にも加勢してもらわないと対処きれない、しきれないほどのものでありました。この大量の魚をですね、処理するまで、2艘の船に、全部こう上に上げてしまうまで、ペテロの頭はそのことで精一杯だったでしょうけれども、その作業が片付いた時、ペテロは8節の言葉を口にするんですね。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから。皆さん、それまでペテロはイエス様のことを先生と呼んでいました。しかしこの8節に至ってイエス様のことを主よと語っているわけです。この出来事を通してペテロはイエス・キリストが誰であるか直感で分かったわけです。イエス様が誰か、そしてイエス様が誰かが分かったときに、すなわち神様からの救い主であるということが分かったときに、彼は自分が何者であるかが分かって、人は本当に不思議ですね。神様が分かると自分の罪が分かって、そして主よ、私から離れてください、私から私は罪深いものですからと言えるようになるわけであります。そして恐れることはない、今からあなたは人間を取ると人に命を与えるものになるわけであります。だからですね、このペテロの私から離れてください、私は罪深いものですというペテロの言葉を受けた後、イエス様は10節を見ますと、怖がらなくてもよい、これから後、これから後ですよ、これから後あなたは人間を取る漁師になると語られた。自分の神を知り、自分の罪を知ったペテロ、そのペテロに対して怖がることはない、ペテロよ、これからあなたはと語られたわけです。皆さん、今日のお題は覚えてらっしゃいますか。 今日の題何でしたっけ。何が最高の解説書でしょうか。神の御心を知るために何が最高の解説書でしょうか。それは救い主イエス・キリストが語られた言葉に対して従順すること。キリストの語られた言葉に従順するとき、人はイエス様がどのようなお方であるかを知ることができ、自分の罪を知ることができ、それのみならず罪の許しをいただいて新しい使命をいただくことができるわけであります。神の言葉に対する従順というものがあって、ちょうどこのペテロですよ、ね、ペテロのようにお言葉ですからと、神の言葉に対する従順に基づくキリスト理解は、従順を通してイエス様を私たちが知るとき、人はへりくだらせられ、イエス・キリストの弟子に変えられていきます。それに対して従順の伴わない単なる真理の解説を聞くこと、知的に理解するという真理の解説を受け取る、その時人は高慢になり裁き人になってしまいます。神様を除いて神の経輪を、歴史を通して貫かれた神様のご計画を誰よりも皆さんよく知っているのは誰かご存知ですか。神を除いて神の歴史貫かれた経輪を一番よく知っているのは誰か。それはサタンです。しかしサタンは神の経輪に従順することをしません。そのサタンに無意識のうちにもですね、影響を受け、イエス・キリストに敵対したのが当時の宗教家たちでした。当時偉大な神学者、ガマリエルとかいう偉大な代表するような学者もいましたけれども、そういう偉大な神学者の周りにはいろんな門下生が集っていました。そしてそうした人々の中にもちろん神を恐れる人がいたでしょうけれども、その偉大な指導者の学者の権威のもとで、その権威を利用して自己実現を目指そうとする輩たちもいなかったわけではありません。イエス様はそういう人たちによって十字架に追いやられていくわけでありますけれども、いや、それはそんな人たちだけではなくて、イエス様の弟子だってそうでしょう。その通りです。野心家といえばそもそもキリストの弟子たちもそうでした。あなたがエルサレムで王になられた時に、私の息子を右に左にっていう、それにいたしましても、本当に鍵というのは、このこれから後という十節の言葉でありますけれども、本当にキリストの言葉への従順を通して自分を知った者は、これから後、自らのみならず人を祝福するものとなるということであります。先週の池口新学生の若し恵まれましたね。本当に赤裸々な神を知り自分自身を知りっていう若し、本当に恵まれました。皆さん、その人がイエス様が誰かを知っているかどうか、その人が本当にイエス様のことを知っているかどうかっていうのは、その人の証を聞けば わかりますね。本当に確かに池口神学生はイエス様を知っているということを皆さん感じられたのではないでしょうか。イエス様を知った人は神を知った人ですから、イエス様を知った人は自分の罪がわかるので、そしてその罪から救ってくださったイエス様のことがありがたくて、自然にイエス様を証ししようとなるわけであります。けどもイエス様が誰かわからない場合は、自分が何者かわからないので、罪がわからないので、頭では理解できても心には本当に深く落ちないので、証しは主が私になしてくださったことではなく、自分のが主のためになした技を証しする以外になくなってしまう。そして、学んだ神学や聖書の知識で人に物差しを当てたくなる。未信者の家庭に生まれた青年がですね、信仰を持ったとき落ちる過ちですね、親は大変です。大学、都会の大学でイエス様を信じて聖書を学んで帰ってきたらですね、お父さんのこんなところが足らない、お母さんのこんなところが足らない、聖書の物差しで人を裁いて人を責めるようになる。自分の罪がわからないので、今ベラカの聖書通読ですね、ヨブ記が扱われていますけれども、本当にそのことをよく表していると思います。ヨブが受けた、本当にまさか偽人ヨブだからこそ、神様が誇るヨブだからこそ、神様がサタンよ、お前ヨブのようなものを見たことがないだろう、何をおっしゃいますか、神様あなたがヨブを祝福しておられるからですよ、いやあなたがヨブを打ったらきっと呪うに違いありません、そしたら命だけを取るな、しかしそしたらやって打ってみろ、そういう背景を知らないわけですからね。本当に愛する子供たちを失い、財産を失い、そして自分自身体がもう出来物でっていう、あまりの言葉を失うようなそういう悲惨の中で、ヨブを取り囲む3人、彼らは確かに神の言葉、神の真理の一部をそれぞれよく知っていました。さすがにヨブの友です。彼らが知っている神の真理はそれぞれ正しいけれども、自分を知りませんから、三人の友は自分を知りませんから、一週間の間は本当にただヨブに寄り添う友として、けれどもですね、一週間後どうなるかご存知ですか。一週間後、ここまで私たちが忍耐を持って寄り添ってやっているのにっていう、ヨブにあれこれ言うわけです。ちょっとお開きしましょうか。ヨブ記の3人目ですね、3人目の11章、ナーマジンソアルが語った言葉ですけれども、ヨブ記の11章お読みしましょう。お読みしましょう。ちょっと言いますね、862ページ。自分のことを知らない、すなわち自分を知らない、自分の罪を知らない、ナーマジン・ツァールの言葉でありますけれども、お読みします。862ページ。言葉数が多ければ言い返しがないであろうか、下の人が義とされないだろうか、あなたのおしゃべりは人を黙らせる。呼ぶよ、 あなたをあざけるが誰もあなたを恥させるものがない。あなたは言う、私の主張は純粋だ、あなたの目にも清い、神様あなたの目にも清いと。ああ、神がもし語りかけあなたに向かって口を開いてくださったなら、神は知恵の奥義をあなたに告げ、優れた知識を倍にしてくださるもの、知れ、神はあなたのためにあなたの罪を忘れてくださること。続くわけですけども、若造のですね、このサウルがですね、本当に神の義人、本当に立派に子供たちも育てている、この熟年のヨブに対して知れ、上から目線で語るわけですね。自分の罪が見えてないから。寄り添うというよりも、二人の人が、人物が説得することができなかった。そしたらこのヨブを私が説得することができたらっていう、まるで義人ヨブを説得した者として、この自分の名を挙げることが目的であるかのようにも受け取れそうな、そんな強い口調で知れ、皆さん、最高の神の御心に対する知る仲介書、解説書であり、人をして本来の神様と人との関係に戻しうることができる、そして人に祝福を与えることができるのは、単なる真理の解説ではなくて、神の御言葉への従順を通して教えられる、それこそが私たちを命に導くことであり、その神への神の言葉に対する従順なくして私たちは祝福を受け取ることはできないわけであります。終わりたいと思いますけれども、しかし悪魔は本当に皆さん巧妙ですね。取って食べたら死ぬ、いやそんなことはないですよ、取って食べたら目が開けてあなたは神のようになれるんですよ、神の経輪が分かるんですよ、神、歴史における神様の計画が、御心が分かるようになるんですよ。私はそのようにですね、促されて30年前に統一教会の歴史の同時性っていう教えをつかみました、するとその教えを受け入れると、その原則を受け入れると世界がパッと開かれました。全く分からなかった世界が見えるようになりました。善と悪でよく分かるようになりました。世界の動きが見えるようになりました。終末論が、神の経輪が分かるようになりました。そうするとですね、そのことを知らない人々がですね、教会、特にクリスチャンの人と話をして、私統一教会員でクリスチャンのことを話をすると、分からない、ああかわいそうな人たちだな上から目線で、クリスチャンたちを見るようになりました。かわいそうだな、真理を知らない上に右往左往しているんだな、かわいそうだなと思うように、そしていつの間にか自分は高いところに上げられていました。それより怖いことはですね、自分は神様の大きな計画に参与している、正しいことをしているという確信が、大義がありますから、それに目がくらまされてですね、本来大切にすべき家族との関係、あるいは今までに大切にしてきた友人の関係とか、偽りや隠し事やごまかしをせざるを得なくなっても、やがてみんなから感謝される時が来るからと、自分の両親が麻痺していることにも気づかないで歩んでいました。やがていずれ感謝される時が来るからって。 さらにそうした中でですね、憂うべきは東大生や京大生や、あるいは本当に、有名なこの博士、あるいは芸能人、彼は広告塔として利用され、純粋な人たち、無知な人たち、あんな人でも統一教会に入ってるんだから間違いないだろう、いうようなことになっていました。偉大な指導者、イエス様ではなくて、ある偉大な指導者、人である文鮮明が持っている大きな力を利用して、その傘の中で、その文鮮明の力を利用して長老の一人にとし、自己実現のために組織を利用しようとする人たちもいました。けども本人はそんなことをしているなんては思っていません。そりゃそうです。イエス様よりもいつの間にか人が大きくなっていくわけですから、罪が見えなくなってしまいますから、気づけなくなってしまう。けれどもイエス・キリストの弟子とはどんな人物かというときに、イエス様ははっきりと、イエス様ご自身が、私の弟子はこういうものであってほしいと身を結ばせたいと願っておられるものをイエス様は明らかにされました。それが、一つは第一コリントの13章に表されていることでしょう。第一コリントの13章、お開きいただいてよろしいですか。第一コリントの13章、336ページを読みします。たとえ私が人の威厳や見つかりの威厳で話しても、愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。またたとえ私が予言の玉のものを持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がなければ何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。2節に、あらゆる奥義とあらゆる知識とに通じていたとしても、そして4節から愛が始まるわけですけど、これは弟子に置き換えることができるでしょうね。弟子という言葉に、イエス・キリストの弟子は寛容であり、イエス・キリストの弟子は親切です。また人を妬みません。イエス・キリストの弟子は自慢せず傲慢になりません。イエス・キリストの弟子は礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。イエス・キリストの弟子はすべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。予言の賜物ならばされます、威厳ならばやみます、知識ならばされます。神学というのはやがて消えていく、変わっていくものなんだとイエス様は語られるわけであります。知識ならば廃れる、神学というものはこれしかないと思ってもですね、歴史が証明するわけですけど、これしかないと思ったときに、神様はですね、神様はこうだ、ご計画はこうだと思ったときに、人がこれしかないというときに、神様はいつもそれ以上のお方ですから、人がそのこれというものにとらわれることがないように、 人が定めた神学のまた枠を超えられるお方、もっと大きなお方であることを気づかせてくださる。神とはこうだと人が定義するときに、神の経輪はこうだと定義するとき、もっと大きなお方であることを知らしめてくださって、ですから、ね、本当にさまざまな教えや運動やあるわけでありますけれども、人が定める枠をいつも超えられて、より大いなるお方であることを神様は示しておられる。そうした中で、あの先生が、あの素晴らしいあの指導者の先生も、でもけれども聖書が指し示すのはいつもイエス様、そしてイエス様はご自身を通していつも父なる神様に栄光を返そうとなさる。道しるべは従順、神の言葉に対する従順を通して神様は私たちを命の道へと導かれる方です。決して聖霊様もイエス様以上に人や神様のご計画がどんなに素晴らしいものであったとしても、そこに人の心を向けるようにはいたしません。いつも神様が、聖霊が指し示すのはイエス・キリストご自身。なぜならばそこに救いがあるから、そこに命と祝福があるから。そして人を神の前にへりくだることのできるものにさせてくださるのは、最高の解説書である従順を通したとき、そのとき私たちは神の前にも人の前にもへりくだるものとさせていただけ、使えることができるものにさせていただけ、他人を生かすことのできるものにさせていただける。従順に基づく神の御前におけるところの信仰生活、従順に神の言葉に対する従順、それに基づく信仰、神の御前での信仰生活というのをですね、何というかというと臨在信仰っていう、いつも神の御前に臨在信仰って、そして日本イエスを日本イエスたらしめている信仰というのは、これが根幹、神の御前における従順、御言葉に対する従順というものが日本イエスのメッセージの根幹であります。皆さん、イエス様は私たちをどこに導きたいのでしょうか。一番良い解説書分かりましたか。一番良い解説書分かりましたか。どこに買いに行きますか。どこに買いに行きますか。いいえ、どこにも買いに行く必要はありません。あなたの心の内に語りかけられた神の言葉に従順するときに、あなたは確かにイエス・キリストが生きておられる神ご自身であることを知るでしょう。お祈りをいたしましょう。それぞれの場を祈りの場としてしばらくお祈りいたしましょう。